ヤマックスのマックスラジオです。まだ変な話をちょっとするかもしれないですけどね、オーシャンっていうね、DVD 昨日見てたんですよ。どういう DVD かって言いましたら、ツタヤとか、どこでもいいですけども、こういうふうなショップ行きましたらね、洋画、邦画とか、こういうジャンル分けしてるじゃないですか。アニメとかね、なんかスポーツとか、中でもそのドキュメンタリーっていうところに属するんですかね。その中でもこう自然、なんか例えば、動物とかね、犬とかそういうような特化したやつもあったりしますし、そういうふうな、自然をテーマにしたコーナーが実はあるんですよ。でその中で、オーシャンっていうね、10年ぐらいかかって作られて、30億円ぐらいかかった、海のこう生態系とか、こう海の中の動物のね、魚や、いろんな生き物のこうどういう暮らしをしているのか、どういうようなものを食べて、どういう狩りをして、なんでね、なんかそういうふうな映像を集めた、DVD というか、映画になってたのかな。ってやつなんですよ。なんかそういう風な感じのね、やつを僕は、今まで、実はね、テレビの NHK とか、なんかこう動物奇想天外やら、世界丸見えとか、なんかそういう風なワンコーナーでそういうのありましたけども、なんかそのね、映画の尺ぐらいのがっつり、そういうのを見たことはなかったんで、一回見てみようかなっていうので、見たんですよ。見られた方はね、分かると思うんですけど、やっぱりすごいですよね。こう海の中にクジラとかね、あれめっちゃでかいんですよね。30メートルぐらいありまして、30メートルぐらいって言ったらね、ちょっとしたマンションですよ。そんなんが、海の中にね、ゴロゴロいたり、またはね、こう、なんていうんですかね、イカとかでもいろんな形にこう姿を変えて、狩りをしてたりとかね、なんかこう、甲殻類のカニですかね、とかはこう、何万匹みたいなのがこう、一緒にこう、集まって脱皮したりとかするね。今でもそういうのは解明されてないというような。そうなんですよね。まだまだ解明されてないことが、多いらしいんですけども、そういうふうな、不思議が、神秘なが、海には立つなるというふうな感じで、こう見るだけでもね、なんかやっぱり海ってすごいなという、なんかこう、これでどうのこうのとかね、難しく、理屈こねるのはね、いくらでもできるんでしょうけども、率直な感想としましては、やっぱり海ってすごいなと、思いましたね。で、なんかこんな世界があるんだなと、もっと知りたいな、なんてのも、やっぱり思いましたね。で、そこで、もっと知りたいなっていうときに、海ってどんな生き物がいるんだなっていうふうな、海の生き物とかに対して、このオーシャンという映像を見て、興味は非常に持ちました。だから多分これから僕はこう、海の映像とかそんなの見たときに、今まで以上に興味を持って、見ることでしょう。ただね、そこでふと思ったのが、その海の生き物とか、海って不思議だなと、すごいや海っていうので、興味は持って、なんかそんなったら知りたいなと、いうのは思ったんですけども、それを知識を、そういうのはもっと知りたいなっていう、こう知識の欲求はあったとしても、それを第一人者として研究したいなと、私が世界で一番このね、何々には詳しいぐらいの第一線のところまで行きたいなと、は思わなかったんですよね。普通そうやと思うんですよ。ね、なんかだから僕が まあ、それ今、まあ、26、7とかそんなんでエコを見て、まあ、今更ねそんな海の生物の第一人者となるぐらいに研究をしようっていうのは、ね、結構思い切りが必要なのかもしれないですけど、まあ、このオーシャンの映像とかを、まあ、もっと小さい頃に見てたら、もっと小さい頃に見て、その時に、いやー、海ってすごいなと。私もっとこんなに知りたいなっていう風な感受性、そして探求心がある子供であれば、まあ、僕は、そういうふうなね、海の生き物を第一人者的に研究するような、職業、まあ、人を目指したのだろうか、と、も考えたんですけども、多分ね、僕はね、そのオーシャンっていう映像をもっと小さい頃に見て感受性を持ち合わせていた子供だったとしても、多分海の、生物を調べるような人になろうとは思わなかったんじゃないかなって思うんですね。で、逆に言いますと、海の、その、今現在、海の生物とかを第一人者的に、一線で研究している人たちって、なんていうんでしょうか、そういう風なものに、初めて触れた時、生き物とか触れた時とかに、あ、私調べたいと、知識を、掘り下げたいとかっていうのと同時に、なんか研究したいっていう風な感情が芽生えたんじゃないかなって思うんですよね。だから僕なんてそれ映像を見た時に、まあ、もっとなんか海面白いなって思ったんですけども、それを第一線で一人者として調べたいっていうのは、そこまで思わなかったんですよ。それはどこかの偉いさんがしてもらって、そこまでの知識はなくてもいいけど、なんかそんなあるんやなというふうな知識をそれぐらいまで知りたいっていう感じで、そこまでの探求しようっていうのはなかったんですよね。で、ごめんなさい、なんか重複するようなことを言うかもしれないですけども、今現在調べている人はその第一人者的に調べたい。って思ったんちゃうかなって気がするんですよね。でね、そこは大事なのかなって思うんですよ。感受性どうのこうのっていうよりも、なんか人それぞれね、なんか というのはね、なんかこの間なんかこう、まあまあ、なんかまあまあ、今日のラジオは頭に変なこと言いますけどって、言いましたから、まあ、それぞれ言いますけどね。書道家のね、書家、書く家の書家の、紫舟さんという方がおられまして、紫の船ってね、まあ、前に龍馬伝っていうね、大河ドラマの、まあ、タイトル字と書いてあった方でしょうかね。そのね、紫舟さんという方は、なんで書家になったかって言いますと、別にね、昔から書家になりたかったってわけじゃなくて、まあ、書道はやってたんかなんかそうなったんですけども、まあ、普通に大学出て、で、こう、普通の仕事がついてたんですよね。普通の仕事ついて、ある程度普通に仕事してたのに、ある時に、あ、私、書家になりたい、と思ったんですよ。で、私は書家を、しなくてはならないっていう使命感というか、なんかお告げというかわかんないですけど、まあ、そんなんがあったらしくて、仕事辞めて、書家を目指された。まず目指したというか、書家になられたんですよね。で、今、書家に至るっていうような。だから、僕がもし、その海の研究の、する 人であれば、僕が今何歳だろうが、そのオーシャンを見た時に、うわ、これすげえなって思った時に、もしそういうふうな海の研究者になりたかったら、あ、私が研究しなくてはと多分僕は思ったかなと思うんですよ。でも僕は思わなかったんですよね、今回見た時に。だから多分小さい頃見た時に見たとしても、別に僕はそう思わなかったんだと思うんですよ。でも小さい頃だろうが何歳だろうが、それを見た時に、あ、私が海のそれを研究をしなくてはとこう使命感的になんか思った人とかが今多分やってる人なんかなーって、思うんですよね。なんかまあ今子役とかなんかああいう風なのも流行ってますけど、ああいう風な子とかは小さい頃に、あ、テレビ出たいっていうか、なんか出たいっちゃうので私がしなくてはと思ったのかもしれないですね。でそういう子は昔今年取ってからでもそう思うというか、なんかちょっと表現が違うかな。なんでしょうね。なんかやってみたいとか、こういうのすごいな、なんか私もやってみたいなって、そんなんはなんぼでも思うと思うんですよ。普通に。なんか、ガラス越しにね、なんかそば売ってる人とかね、なんか見たりとか、パン作ってる人とかね、なんか見たりとか、すごいな、なんか私もやってみたいなって思うんですけど、私がパンを焼かなければとか、私が蕎麦を打たなければっていう風な、だからそういう使命感的には感じないですよね。で、逆になる人ってすごいな使命感を感じるというか、まあ、何らかのそうなんかある人が向いてるんじゃないかなっていう気が、するわけでして。なんかちょっとそのオーシャン見た時にそんなことを感じたんですよね。で、なんか、もしかして僕、その昔とか、なんか忘れてるだけで、なんかこう、物を触れた時に、なんか、面白いな、とかじゃなくて、なんか、自分がしなくては、ね、思ったことがあるか、と、いうことなんですよね。なんか、率直にね、あ、これ面白いな、なんか私し、これ私がしな、せな、っていう風なのが、思ったとしても、いや、そんなことないやろって、もう一度自分が止めたりするのがほとんどだと思うんですけど、僕はその、あ、これ俺がせなな、という風な、思ったことを、今大事にしてるんですよね。僕は。漫画のイベントとかを今してるんですけども、別にそんなんね、別にせんでもいいわけなんですけども、なんかせなってね、思っちゃったんですよね。だからなんか皆さんも分かんないですけど、なんかこうなんか触れた時に何でもいいですけどね、なんか、あ、それ私がしなきゃってね、もしなんか思ったとしたらね、その思う時点で、なんか何々、あ、してみたいな、じゃなくて、何々、これを私がしなきゃって、もし少しでも、今までやったことないものでも、なんか直感的に、もし思ったのであれば、多分その人はね、それに対してのセンスっていうか、素質はね、あると思うんですよ、僕は。あとは努力とかね、忍耐力とか、継続とか、そういうふうなのが伴ってなるかもしれないですけど、最初のセンスとか素質っていう部分は、あるかどうかっていう見分け方はね、僕が思うには、あ、それの最初に触れたときに、あ、面白そうやな、やってみたいな、っていうのは、まあもちろんのこと、私がしなきゃっていうね、何らかのこう、使命感的な、感情ん、まあ、使命感みたいな感じのものを、直感的に、
思った感じた感じてしまった、そういう風な人が、なんか何事にもね、素質があるんちゃうかななんて、思ったりするわけです。ね、今日のラジオなんか変な話でしょ、自分でも分かってるんですからね。なんかこう、あるんじゃないかなって思うんですよね。正直僕もなんか、あるんですよね。そう、なんか、これ以上言うとまた変なことはね、なっちゃうんですけども、なんか、やりたい。だからいや、私がやらなくてはっていうね、仕事の中とかでも絶対あると思うんですよ。別に、まあ、興味あるないとか、なんか別としてね、なんか今、まあ別にその仕事やりたくてその仕事をするっていうわけとかじゃないと思うんですけど、なんか今仕事やってる上で、なんかこういう風なのが、新しい案件とか来た時に、なんか、それを、こなす的にやるじゃなくて、その案件聞いた時に、なんか、あ、これ私がせななって、めんどくさいかもしれんけど、なんか感じちゃうことって、あると思うんですよね。それが、やっぱり、あるかないかっていうのはものすごく大事なことで、それ感じた人は、それができると思うんですよね。その仕事。なんか、そういうふうな、感じですね。感じちゃったんだから仕方がないっていうところなんかな。だからもしそう感じちゃったんやったら、仕方ないと思って、その、仕事とかを、なされた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。なんか、お金がね、割に合わへん仕事とかでも、誰そんなせんでもいいのにって仕事かもしんなくても、なんか、あ、これ俺がすな、とかね、なんか、思っちゃったら、多分仕方がないってことだなって、感じました。はい、今日はそのオーシャンを見た感想みたいな、お話でした。